もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、どうもすいません。
はい、最初に年齢教えてください。
67歳です。
67歳。結婚してます？
してないです。
離婚して一人、それともずっと一人？
船のつたもで結婚する暇がなかった。
あ、そうですか。はい、はい、じゃあ今お一人で暮らしてんの？
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
5年くらい前に、
はい、
うちの方で地籍調査というのをやりまして、
はい、
その結果が私の船いない時やったもんで、
はい、
で帰ってきたら土地がね、だいぶその減ってたんですよ、自分の土地が。
あ、要するに区画はきちんとも決まってなくて、それで調査。
区画は自分のところの地籍が置いてあるところにちゃんとあるところで、はい、私はそのもらってあるもんで、それと要するに地籍調査をする前とした後が全然違うんですよ、減ってて。
ということは何、ちゃんと打ち込んであるわけですね、そのあなたの土地っていうのが。
あるんですけど、
でこれが調査をしたらこうではないと、はい、その打ち込んである地籍の場所ではなくて、あなたの土地はこんだけしかありませんよという、はい、
そう言われちゃったんですよ。
ああ、どのぐらい減っちゃったんですか？
詳しいことはもう今もう分かんないですけど、
はい、
大体もう30ぐらいいってると思うんですけど。
30ぐらいってこと
は30坪ぐらい。
あ、30坪ぐらい減っちゃった。
ええ。
まあ、場所によって価値は違いますけど、30坪減るっていうのはかなり減ったわけですね。
ええ、3筆に分かれてたんですよ。
はい、
3筆になって、
はい。
それが少しずつ減っちゃってるんですよね。境が変わっちゃって。
そうすると、あなたはその3筆って見ないですか、3つ土地を持ってたわけ？
そうです。同じところにね。
同じところ。
場所は同じなんですけど。
はい。だから例えば、はい、1番地とすると1番地の1、1番地の2、1番地の3ということ
ね。そうです、そういうことです、はい、
そういうことですね、
はい、
でこの1番地の1、2、3がトータルで30坪減っちゃったと、
はい、そのぐらい減っちゃってるんです、はい、
でそれがその調査をしているのがちょうどあなた船、はい、乗っていなかったと、
はい、それでかかったのはいいんですけど、その前の資料を元にやらなかったのか、うん、両隣のことを全くその言うことを聞いてやってるかなんかなんですよ。
ああ、前のその、
結局なんで私がそうって言うかっていうと、
うん、
それはどういうこんなに変わってるんですかって聞きに行ったら、
うん、
最初は地殻変動で変わったんだって言うんですよ、
うん、
でいや地殻変動で変わらそんなに変わんないでしょいくらなんでもって言っていう話になったら、
うん、
でその次ごちゃごちゃになって、でその次に行った時にはあなたのお姉さんが教えたって言うんですよ、藩を。それも嘘なんですよ。
あなたのお姉さんが、あなたの代わりに。
私の上に姉が3人いるんですけど、
はい、
その人たちが藩をもう捨てたから、この問題を片付いたって言うんですよ。ほんで私が姉に聞いたら、いや、そんなこと知らないよって言ったから、
うん、
じゃあ、藩を捨てるんだったら見せてくださいって言ったら、いや、見せられないってこうって言うんですよ。全く幼稚な返答しか返ってこないんですよ。
それだけど、調査をしたのは公的な機関ですよね。
市で、私の住んでるところの市で。一斉に調査をやり直したって言うんですけどね。
うん。
で、その結果が、減っちゃってるんですよ。
その市がね、一斉にやって、はい、それで、犯行をお姉さんが、はい、まあ、市が言うには押したというわけですね。
押したって言うんだけど、押しては、聞いたら押してはいないって言うんですよ。
ないというわけね。それで市の方では、はい、
だから私がそれを見せてくださいって言ったら、見せてくれないんですよ。
見せてくれないということね。
いや、それは見せられないって言うんですよ。
これなんかちょっとすごい話だね。
信じられないし、私本当に耳を疑ってるんですけど。
いや、ちょっとそれは疑うよ。
言ってることが2点3点変わってしまうから。
だって少なくともお姉さんが判をしたって言うけれども、
はい、
本人は知らないわけでしょ、
ええ、
知らないうちに。
そうです。いや、それおかしいんです。本当に私も本当に信じられないけど、それ平気で言うんですよ、うん、そういうこと。
で、あなた5年前って言いましたけども、
はい、5年ぐらい前に地質調査をやったみたいなんですよ。
はい。
それからいろいろその話をして、2年くらい前にもう終わりましたっていうんで、それはね、もう片付いちゃったっていうんですよ。
で、あなたがその30坪ぐらい減ってるってことを気がついたのはいつですか？
これもちょっと話があるんですけど、その役所の人が言うには、打ち切っちゃったからもうどうにもならないっていうんですよ。で、ああそうですかって言って私がしばらく考えていたら、1年ちょっと過ぎたぐらいに町の放送があるんですけど、うん、
はい、
内線の、 それで、あのこの話、あのあれはもう打ち切り、9月19日に打ち切りましたっていう話にな出てきたんですよ。で、打ち切ったって言ったのは、その1年か2年ぐらい前なんですよ、私に言ったのはね。で、それ今頃なんで言うんだって、その時に言ったんですよ。だけど、実際はその後だったんですよ。
つまり、あなたが自分の土地が30坪ぐらい減ってるっていうのを気がついたのはいつですか、いつ頃？
地籍調査をやって、はい、でそれがだから船を降りて、あ、そのがきっかけで変だなっていうふうに思うようになって、これはしっかりしなきゃいけないなっていうことになって、いろんなところに、なんていうんですか、その資料が置いてあるところに行ったりして、うん、あの調べたりなんだりしたんですけど、
ええ、
見ると全然その、なんていうんですか、調査をする前と、うん、あのした後の紙を横いたんですよ、
うん、
そしたら全然もう減ってるんでっていうのが分かったんですよ、その時にも。
わかりました。それじゃあもう、こうしますよ。5年ぐらい前に、30坪ぐらい土地が減ってるということは分かったというふうに理解していい？
はい、とにかくそういうことなんですよ。
わかりました。そうすると、はい、とにかくそういうことがあって、30坪ぐらい自分の土地が減っていると、で、私はそれが納得できないと、
はいはいはい、
で、どうしたらいいでしょうかっていう相談。
そういうことですね、まあ。
そういうことです。
そういうふうにしたら、それをね、土地が、戻ってくるのか来ないのかっていうのも聞きたいし、そういうそのデタラメの話をしている、それが認めてもらいたいっていうかね、それが嘘だって言ってもらいたいんですけどね。
はい、大変難しい質問だと思うんですけれども、あの弁護士の中川淳先生がいらしたので伺ってみたいと思います。
すいません。
こんにちは、中川です。
どうもすいません。
要はその地籍調査っていうのは、
はい、
あの国土調査、国庁は国庁って言ってますけどね、国庁の中で、確かに地籍調査っていうのは市町村が実際にやるわけで、ただ本来の地籍調査の流れっていうのは実施計画をやって、地元の説明会をやって、で実際の作業はね、それぞれのその筆会っていうんですけどね、土地はさっき三筆に分かれていたっておっしゃったでしょ。で、構図っていうのがあるのご存知ですよね。
あ、あります。ね。それももらいました。
はいはい。で、構図で筆と筆の間の境界を筆界っていうんだけども、
はい、
筆界を本来その地籍調査で確定するにあたっては、
はい、
その筆の所有者に立ち会ってもらって、
はい、
双方合意の上で筆界を確認をして、で、確認をしてもらって、それをもとに、正確な構図を構成をするという流れが本来の流れなんですよ。
私も最初はそう思っていたんです。
いや、ですからね。
はい。
あの、もし仮にですよ。
はい。
向こうが、その、あなたがいなくても、あなたの代理でね、お姉さんなりがね、
はい。
引っかい確認に立ち会ってやったっていうんであれば、
はい。
今、あの、情報公開制度が少なくともありますから、その情報公開制度で向こうが出せないって言ったって、権利関係に関する文書ですからね。
はい。
で、あなた自身、あるいはあなたの代わりになる人間が、筆替えの確認をしたって言うんであれば、
はい。
その文書を開示しようというのは何も差し障りのあることではないですから、行政庁としては開示する義務はあるはずなんで、最終的にそこで引っかえ確定したのが、法務局へ送られて、登記書で確定図面としてね、確定されるっていう、そういう流れになるわけだけども、その作業がおっしゃる通りであるとすると、ずさんに行われている可能性は、おっしゃる通りならばあり得るわけですね。
そうですよね。見せてくれって言っても見せてくれないんですね。
あの、地籍調査、一般論として、あなたの場合をちょっと別にすると、
はい、
地籍調査をやるっていうのは、もともと昔の構図っていうのが、もっと遡れば、あざかぎり図なんていうのが大昔にありましてね、そっから今で言う俗に言う構図になって、で、その今のこう、今っていうかその国庁前の構図っていうのも、かなり実際の地形とは違っていたりして、検討みたいな形でやられてることが多いもんだから、だからきちんと引っかえをもう一度ちゃんと固めましょうというので、本来の目的としては国庁で地籍調査、っていうのをやるんですけども、
はい、
それはまさに権利関係にも影響しますから、
はい、
今申し上げたように、その作業の流れの中では、その筆の所有者自体の立ち会いを求めて、確認をするという作業が、当然中にあるんですよ。はい、で、ちょっと離れて言うと、地籍作業の結果ね、国鳥の成果って言いますけども、
はい、
構図上あるいは登記簿上の壺数が、縄伸び、縄縮みってよく言うんですけども、
はい、
実際は公募上、かなりの平米数があるんだけども、どっか起点となるところから追っかけてきて、
はい、
それぞれポイントを押さえていくと、実際のところはきちんと測ってみれば縄縮みをしていて、
はい、
壺数が減部してしまっているということはあるんです。だけど、その作業をするときには、やっぱり本当にそういうことなんだよということを、その筆の当事者に立ち会ってもらって確認をしてもらうという作業がなければいけないんで、ね、流れとしては当然それがあるんですよ、本来ね。
姉の、うちの姉にも言いましたって言ったんですけど、全然知らないって言いました。
いや、それでね、ちょっと、今みたいな状況だと、それは、市なり町なりへ行って、話をされたのか、法務局へ行って、やり取りをされたのか、ということだろうと思うんですけども。
そうです。ね、市へ行ったり、法務局にも行きました、行ったりしたんですけど。
それでね、これ、あなたが、単独でも動いてもちょっと拉致開かないので、
そうなんですよね。
うん。端的に申し上げれば、どなたか弁護士に頼んで、まずその地籍調査自体の基礎資料を開示請求なり何なりの形で取り寄せるというところからおそらく始めて、きちんとその作業がなされているのかどうかというところからスタートしてやるしかないんだろうと思うんですね。だからあなたの今のお話の今後なさるべきこととしてはね、いわゆるよくある無料法律相談とかってあるでしょ、そういうレベルの話ではないんですよ、弁護士を頼んで今おっしゃってる知的調査の原資料、そのものを収集するところから始めて、でそれを争うと、
ああなるほど、
いう余地もあり得るかもしれないし、ちょっとそこのところはね、係争問題として特定の弁護士に、まあ、事件って我々言い方するんですけども、係争問題、特定の係争問題としても、お願いをしてほしいんです。
その弁護士さんっていうのが地元の人だとどうも信用できないんですよね。なぜかっていうと、市のお抱えの弁護士さんみたいなのがいて、相談室みたいなのがあるんですよ。でそのことをその当時その言って言ったら、その話を出した途端に、いやそれはもう関係ない、
だから私がさっき言ったのは法律相談みたいなところへ行くんではなくて、特定の弁護士に頼むと、いうことをなってほしいんですよ。
ああ、そうですか。
ただコストかかりますよ。
ああ、そうです。
コストをかけて、具体的なこの事件として受任をしてくださいと。
ああ、なるほど。
あとの段取りは、どういうところから掘り下げていくかっていうことは、その方、のリードに相談しながらやってみてください。
その弁護士さんっていうのは市外の人でもいいんですか？例えば今自分が住んでる隣の町の弁護士さん。
いや、別に構わない、それは全然構わないですよ。
構わない、
弁護士別にその地域内でしか活動できないってことになってませんから。
あ、
私だって札幌行ってみたり福岡行ってみたり、っていうことはありますよ。ただコストがかかるから、どうしても例えば自分の顧問先であればね、自分が行きますけども、そうじゃなければ、地元の先生を紹介するというのが通例なんですけども、だけどそれはコストパフォーマンスの問題で、エリアの限定なんてありませんから、隣町のとか、隣の市だとか、でも全然構わないんですよ。
あ、わかりました。ありがとうございます。
はい、よろしいですか？
ありがとうございます。
よろしいですか？あなたの権利を守ってくれる弁護士さんのところに行ってください。
わかりました。
どうも失礼します。
はい、どうも。